主は今招いて言われます。すべて重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌29番、天の御民も。唱詠賛美歌29番です。皆様ご起立ください。ご着席ください。司会者がお祈りをさせていただきます。お祈りは神様にお話をすることです。手を組んで目を閉じて心を合わせてください。最後にアーメンと言いますが、アーメンはヘブライ語でその通りです、本当ですという意味です。ご一緒に賞をいただけますと幸いです。それではお祈りをいたします。私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られると。愛する天の父なる神様、皆をあがめて心より感謝をいたします。私たち一人一人の名を呼んで招いてくださって、神様の前に礼拝ができますことを感謝いたします。雨が多く、また激しく降ることもありましたけれども、一人一人を守り導いてくださったことを感謝いたします。神様、あなたは私たちに安息を約束し、招かれています。今、私たちはその招きに応じて礼拝をお捧げしようとしております。一人一人置かれている立場、環境は違いますけれども、心からの安息に浸らせてください。御言葉を聞き、あなたに学び、あなたの安息に入らせてくださいますように。あなたの御言葉を聞くだけではなく、あなたの御言葉に聞き従う者として一人一人を導いてくださいますことをよろしくお願いいたします。その御言葉を取り継がれます唐月先生を宮浦で満たしてくださって、棟梁菊田としてお持ちくださいますようによろしくお願いいたします。今このところに来ようとされている方の足を早めてください。特に足元の悪い中ですから、安全も守ってくださいますようによろしくお願いいたします。またさまざまな事情で来ることができない方の上に、そのところに応じた必要をあなたが満たしてください。特に感染症によって苦しまれている方々、またその最前線で働かれている方々、自然災害で苦しまれている方々、そのところで復旧に尽力されている方々をあなたが覚えてくださいますようによろしくお願いいたします。この礼拝一切あなたの御手に委ねし、尊いイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。続いて主の祈りです。主の祈りは賛美歌の93-5-A、 賛美歌 93-5-A 主の祈りをお開きください。主の祈りは私たちの救い主であり人生の主であるイエス・キリストがこのように祈りなさいと教えてくださった祈りです。初めての方もご一緒にお祈りをいたしましょう。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。 心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編を購読いたします。今朝の購読詩編は詩編40編1節から18節、賛美歌の後ろから開いていただきました44ページにございます。詩編40編1節から18節です。2文字上がっておりますところは司会者がお読みいたします。会場の皆様は2文字下がっているところをご一緒に唱和ください。また太文字で書かれているところは司会者と会衆の皆様で一緒に唱和をいたします。それでは詩編40編1節から18節を購読いたします。詩編40編、指揮者によってダビデの詩、賛歌。主にのみ私は望みを置いていた。
主は耳を傾けて叫びを聞いてくださった。
滅びの穴、泥沼から私を引き上げ、
私の足を岩の上に立たせ、しっかりと歩ませ、
私の口に新しい歌を、
私たちの神への賛美を授けてくださった。
人はこぞって主を仰ぎ見、
主を恐れ敬い、主により頼む。
いかに幸いなことか、主に信頼を置く人。
ラハブを信ずる者に組みせず、不向きの教えに従わない人は。
私の神主よ、
あなたは多くの人が技を成し遂げられます。
あなたに並ぶものはありません。
私たちに対する数知れない恩計らいを私は語り伝えていきます。
あなたは生贄も穀物の供え物も望まず、
焼き尽くす供え物も炭の代償の供え物も求めず、
ただ私の耳を開いてくださいました。そこで私は申します。
ご覧ください、私は来ております。私のことは巻物に記されております。
私の神よ、身旨を行うことを私は望み、
あなたの教えを胸に刻み、
大いなる集会で正しく良い知らせを伝え、
決して唇を閉じません。
主よ、あなたはそれをご存知です。恵みの御業を心に秘めておくことなく、大いなる集会であなたの真実と救いを語り、
慈しみと誠を隠さずに語りました。
主よ、あなたも憐れみの心を閉ざすことなく、
慈しみと誠によっていつも私をお守りください。
悪は私に絡みつき数えきれません。
私は自分の罪に捕らえられ何も見えなくなりました。
その数は髪の毛よりも多く、
私は心をくじけています。
主よ、走り寄って私を救ってください。
主よ、急いで私を助けてください。
私の命を奪おうと狙っている者が恥を受けあざけられ、
私を災いに恐れとなく者もなかれしろき、
私に向かって生やし立てる者があなたを尋ね求める人が、
あなたによって喜び祝い楽しみ、
見救いを愛する人が主をあがめよといつも歌いますように。主よ、私は貧しく身をかがめています。
私のためにお計らいください。
あなたは私の助け、私の逃れ場、
私の神を速やかに来てください。
続きまして、皆様でご一緒にお祈りを捧げいたしましょう。まず代表で阿部美子さんにお祈りをしていただき、続いて皆さんでご一緒にお祈りいたします。初めての方も、神様、今日教会に来ることができて感謝します。神様のことが分かるように助けてください。アーメンと祈ってみてください。それではよろしくお願いいたします。
主にのみ私は望みを置いていた。主は耳を傾けて叫びを聞いてくださった。滅びの穴、泥沼から私を引き上げ、私の足を岩の上に立たせ、しっかりと歩ませ、私の口に新しい歌を、私たちの神への賛美を授けてくださった。愛する天のお父様、今日こうしてあなたが一人一人の名を呼び、この場にたくさんの人々を、あなたの民を集めてくださってありがとうございます。昨日はたくさん雨も降りましたけれども、今日はあなたが天気を守ってくださって、こうして気持ちよい天気の中で来ることができて感謝します。私たちは毎日の生活の中でいろいろなことに汚れて、このように支配されて生きていますけれども、あなたの愛によって私たちは日々新たにされて、栄光から栄光へとあなたの姿に作り変えられて、新しいものとされていることを覚えます。本当に私たちはあなたに背いて生きている罪人ですけれども、ただあなたの愛と許しを受け取ることで、本当に私たちは新たにされて、またあなたから賛美を与えられて、この唇を持ってあなたを賛美することができることを感謝します。だからそのことを覚えて歩めることができるように助けてください。今日来たくても来ることができなかった人が多くいます。どうかあなたがその一人一人を覚えてくださって、私たちとこの場に集う私たちと同じ恵みを来れなかった人たちにも与えていてください。また病気で苦しんでいる人たちがいるならば、どうかあなたが速やかに癒しの御手を差し伸べてくださって、あなたの平安を感じて歩むことができるように助けてください。この1週間も守ってくださってありがとうございます。新しい週もあなたに捧げて、あなたの愛を受け取って、あなたの許しを受け取って歩めるように助けてください。今日は伝道礼拝ですから、新しくあなたが集めてくださった人も覚えて祈ります。あなたが愛しているその一人一人を、私たちも隣人として愛し、またあなたの愛が新しく来た人にも本当に深く、また分かりやすく伝わることができるように、あなたが導いていてください。すべての栄光と賛美があなたにありますように、すべてのことに感謝して委ねて、この祈りを愛するイエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。それでは皆様ご一緒にお祈りをいたしましょう。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。 続きまして聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所はルカによる福音書23章13節から25節、新約聖書の157ページ、聖書の後ろの方、約4分の1ぐらいのところから新約聖書の1ページとなっています。その新約聖書の157ページ、ルカによる福音書23章13節から25節です。
もう一度聖書の箇所を申し上げます。ルカによる福音書23章13節から25節を朗読いたします。13節、ピラトは宰相たちと議員たちと民衆とを呼び集めていった。あなたたちはこの男が民衆を惑わす者として私のところに連れてきた。私はあなたたちの前で取り調べたが、訴えているような犯罪はこの男には何も見つからなかった。ヘロデとても同じであった。それで我々のもとに送り返してきたのだが、この男は死刑に当たるようなことは何もしていない。だから無知で懲らしめて釈放しよう。しかし人々は一斉にその男を殺せ、バラバを釈放しろと叫んだ。このバラバは都に起こった暴動と殺人の方で投獄されていたのである。ピラトはイエスを釈放しようと思って改めて呼びかけた。しかし人々は十字架につけろ、十字架につけろと叫び続けた。ピラトは三度目に言った。一体どんな悪事を働いたというのか。この男には死刑にあたる犯罪は何も見つからなかった。だから無知で懲らしめて釈放しよう。ところが人々はイエスを十字架につけるようにあくまでも大声で要求し続けた。その声はますます強くなった。そこでピラトは彼らの要求を入れる決定を下した。そして暴動と殺人の方で投獄されていたバラバを要求通りに釈放し、イエスの方は彼らに引き渡して好きなようにさせた。以上であります。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条は賛美歌の 93:4-1a、 賛美歌の 93:4-1、 使徒信条 A をお開きください。使徒信条は私たちの信仰告白として全世界のキリスト教会で告白されているものです。皆様ご起立ください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
ご起立のままで賛美をいたします。賛美歌287番、ナザレの村里。賛美歌287番を賛美いたします。 ご着席ください。川原崎明牧師に牧会祈祷並びに宣教、キリストを十字架につけたのはと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。愛と憐れみに富んでいらっしゃる父なる神様、この時もあなたを喜び、心からあなたを褒めたたえます。厳しい季節を迎えております。そして中で一人一人を支え、守り、また励まし、この礼拝に招集してくださいました。このかけがえのないひととき、救い主イエス・キリストを通して明らかにしておってくださいました、くださいます、神の恵みの救いの御業と、恵みの御言葉に預からせていただきます。ただ私たちは、心を開き、口を開き、信仰を持って応答させていただきます。こうしたとき、この礼拝の場で隣に座っていらっしゃる方々と、互いに祈り合い、互いに同じ御言葉に生かされている幸いを味わうときであります。信仰を求めておられる方々に、信仰を言い表す喜びを与えてください。また自分の信仰がどうかしたのではないかと疑いながらいるのであるとすれば、主イエスキリストの救いの事実とその御言葉に立つ喜びを新たに教えてください。そして喜びの中で悔い改めるということがどういうことかと知ることができますように、病床にあられる方々を支えてください。さまざまな試みにあって途方に暮れている方々に道を開いてください。疲れを覚えている方々に安息を与えてください。自分自身しか見えない時にこそ穏やかにして主を信頼する広い心に変えてください。寂しさと悲しみを抱いたままであるとするならば、慰めと永遠に生かされる確かさに生きることができますように。おごり高ぶりやすいことに気づかされるときにこそ、キリスト様の謙遜に生きる恵みに立たせてください。今私たちが生かされているこの社会と世界は、感染症の疫病と自然災害がもたらす苦しみとその戦いの中にあります。多くの方々が戦っています。どうぞ人の手を通して働かれるとともに、主ご自身が癒し、強め、力づけ、揺らんことのないようにしてください。この困難に関わっていらっしゃるあらゆる方々を覚え、支え、必要を満たしてください。また私たちにも正しい判断と何をなすべきかをも教えていただくことができるよう、こうした時に導いてください。今私たちは新たに信仰の一歩を踏み出させていただきます。そうしてくださる真実な主にご期待いたします。我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。もう多くの方々はお気づきだと思いますし、こうして一つの教会に来られて分かることは、教会堂の前で上を仰ぐと十字架が掲げられておりますし、教会堂に入りますと前にこれも十字架のマークが、印がシンボルとして掲げられております。十字架はキリスト教のシンボルだと言われております。でも十字架は死刑の道具なんですね。古代ローマにおきまして、東の方から、そして東方にある国々から取り入れられたものだと言われております。 最も非人道的な処刑のために用いられた道具が十字架であったと言われます。この十字架の刑に付させるというかけるということはあまりにも残酷だということで、当時地中海を支配しとったローマ帝国の市民権を持つ人々は十字架刑の刑を受けることはなかったようであります。ローマ市民である以外の、まあ、外国人といいますか、そういう人々とか、まあ、当時の奴隷という立場の人がこの十字架刑があったと言われております。そういうふうに見ていきますと、時々十字架のマークをしたものをアクセサリーにしたりですね、これでも私電車でお一人見たんですが、ここに十字架のものはこうイヤリング、これつけてらっしゃって、おいおい死刑の道具つけてるぞとこうそんなこと言わなかったんですが、なんか安易にそういうふうにこうなっておるかなと思いますね。イエス・キリストはこの十字架にかけられて死なれたのです。いつだったかお一人や一人二人の方じゃないんですが、こんなふうにおっしゃってくださった方があるんですね。牧師さん、どうぞ十字架の話はあんまりしないでくださいと。あまりにも醜悪ですから、もういいですよ。もっと優しい愛の話をしてください。いや、聖書でいう愛の話をする以上、十字架を抜きにしたら語れない。私は申し上げました。確かに十字架は、もうい醜悪な姿を表します。それは十字架にお掛かりくださったイエス様がそういう醜悪なお方ではなくして、私たち人間の罪の醜悪さ、それがあそこに表されているのですと必ずそう申し上げます。私が言うというよりも聖書はそう語ります。さて、今日こうした話、何度か教会にお伝えくださいまして、いや、こんな話を初めて聞くという方がいらっしゃるかもしれません。どうぞ短い時間ですので、共に真摯にお聞きしたいと思います。多くの方々は教会に毎週のように集われて信仰生活を歩んでいらっしゃる方々、今日の説教台を見て聖書の箇所を朗読されたのを聞いて、先に修法の裏面にある宣教要旨を読まれて、ああ今日はこういう話だろうなということは皆さんパラパラともう計算して読み込んでいらっしゃると思うんです。語る私も含めてもう一度このことを真摯にお聞きしたいと思うんです。私たちが大事にしていきたいことは、今日この短い時間で礼拝を捧げ聖書の御言葉を通して聞くわけですが、この後特に午後この教会からそれぞれのところに使わされていきます。まあ、明日の朝、また再び日常の生活に戻ってまいります。お仕事や家事に、また、学業に、ある方は育児に専念なさいますし、いや、遊びだとか、いろんな交わりだとか、しかし、そうした合間合間に聞き続けることであり、自らに問い返し続けていくのが、この十字架のメッセージなんです。聖書にこんな言葉あるんです。イエス・キリストは約束されたようにダビデの血統の子孫として生まれ、人となられたイエス様が十字架に死んでよみがえられた、そのイエス・キリストをいつも思っていなさいと語っている聖書の言葉があるくらいです。さて、ご一緒に今日読んでいただきました先回に引き継いだ箇所からご一緒にお聞きしたいと思いますが、先ほども賛否しましたけど、罪人という言葉が出てくる。罪ということを一言で言う、漠然としているところなんですね。的を外しているというのは本来の意味なんですが、それはさまざまな形で現れるんです。今日読んでいただいた聖書の箇所にピラトが登場します。ヘロドもちょっとこう窓から覗くように登場します。その前に宰相と言われる人とか律法学者と言われる人とか議員とは民衆という人たちが大勢現れている場面がここに出てまいります。イエス様が十字架におかかりになられる前日のまさに裁判にかけてられる真っ最中の出来事であります。聖書を見ていただきますと、最初の13節に宰相たちと議員たちと民衆とってありますね。 前回お話したことですけど、彼らはですね、イエス様が自分で王だと言ってるとかね、ローマの皇帝に納めるべき税金をちゃんと納めていない、いや暴動を起こすその張本人だ、ピラトさんよ、彼こそ捕らまえて、彼こそ刑に服させるべきですと訴えた人々だ。この宰相たち、議員たち、民衆と言われるこの人々は冷静に考えることができなかった、理性的に判断することができないから、もうすかさず十字架につけろと言ってるんですね。書いてますね、十字架につけろ、十字架につけろと言ってる、叫んでます。こうした人々は自分たちをガードして守ってるんです。イエスは自分で神だと言ってる、そして暴動を起こさせようとしてる。いや、実際そうじゃなかったんですが、まあここに登場する宰相とか議員という人たちから見たら、もう彼らのプライドが全部粉々にされてる、もう妬み心が起こってるわけです。あのナザレのイエスが、ですから彼はもう神を冒涜してやると決めつけてるわけですが、そこに怒りが、心の中に怒りが生じてますし、もう憎しみがそこから生まれてきています。考えてみますと、妬みとかね、怒りとか憎しみって過去のことじゃない、人と人との間にも、私たちが今生きている世界にも社会にも、あちらこちらで、見かけるとか見聞きすることじゃないですか。いや、一言で自分自身、公にはしないけれども、妬み根性とかですね、怒りとか、憎しみっていうのは心地はにわからって出てくる。この聖書の時代、対象は違ったとしても、そういう心は人の心の中にある。この宰相、議員たち、民衆と言われるこの人々、彼らは自分を守ろうとするんです。そこから生じた妬み、怒り、憎しみ、彼らが十字架につけろと言ったんです。妬みや怒りや憎しみがイエス・キリストを十字架にかけたのです。さあ、何とも言えない、前回も出てきましたピラトというローマの総督、ローマから使わされた、実はユダヤの地に使わされる総督というのは、ローマ帝国の中でももう一番こう影響力のある人が選ばれて使わされたようです。一番難しい地だから、そこに使わされてきたのがこのピラト。彼は前回も、そして23章の4節、印刷物のお文字の方も4節見ていただきました。そこで、ピラトはですね、このイエスを取り調べたけれども、宰相たちが訴えている、そんな認められない、まあ、この時ピラトはローマの法に照らしてものを言っているわけですけれども、ですから彼を罪人だ、罪ある者と認めることができない。で、今日読んでいただきました14節にも同じことを言っていますね。調べてみた、訴えたようなことを認めることができない。読んでいただいた22節にも同じようなことをピラトは3度にわたって言っています。で、この時人々、宰相や議員たちや民主たちは、ピラトさんよ、あなたがイエスの味方をするのなら、ローマの、あなたが忠実に仕えているローマの皇帝に忠実ではないんじゃないですか、しもべでないですよ、私たちがローマの皇帝に訴えますよと言っています。ピラトは人々の暴動が恐れること、自分自身がローマの皇帝に訴えられる恐れ、とうとうですね、このピラトはキリストを十字架に追いやることを言わざるを得なかったんです。言うならば、人々はイエスを十字架にかけることをピラトに言わせて、もうもぎ取るかのようにして言わしめたわけですね。このピラトに現れている人間の姿があろうと思います。自分の立場を守ろうとする、そこから生まれてくる恐れ、 自分にはもう責任はないんだ、他の人にあるんだという責任転嫁をする姿、これ人類の最初の人もそうでした。責任転嫁というのは、まあ優柔不断な姿がここにありますが、そのピラトがイエス様を十字架にかけることになったんです。宰相や議員や人々もかけた、このピラトもそれを手助けするかのようにした人であります。そしてヘロデとても同じであった。彼はですね、前回見たことでもう今日は触れませんけれども、もう興味本位でしかイエスさんを見ていない、もうしたらいいんだよと言っているんです。こうしたところを読んでいくときに、私たちは聖書を昔物語として読んでしまうのはこれで終わりなんです。宰相、議員たち、人々、その人々、そしてピラト、ヘロデ、私たちは彼らを責めることができるんだろうか。あいつたちは悪いやつだ、十字架にかけたやつだ。2000年前、私もユダヤの王国で生まれて、イエス様がこの地上におられたときに、私もいたらどうしたであろうかな。今日登場した人に現れている、具体的に現れたそうした姿、心の動きっていうのは、言ってみればですね、イエス・キリストが神であっては困る、都合が悪い、罪を裁くような、そうしたものは私には必要でない、自分は、自分の人生は自分のやりたいように思う通りにやっていく、何でもしてやっていく、そうした人の姿が全部現れてるんです、ここに。よく私たちは自己中心とかそういう言葉を使いますけれども、イエスを十字架にかけよう、そう言わしめたのは当時の人だけではない、そういう姿を持っている、心を持っている私たちが十字架にかけようと言ったんです。いや、とんでもありません。2000年前私はそこにいません。今21世紀のこの2020年の7月のこの日、ここにいるんです。そんなイエス様を十字架にかけるなんてありえないですよ。ここで静かなところで礼拝をしていると、そのように客観的に自分自身を見てしまうんです。しかしイエスを十字架につけたのは、当時の人々のその人間の姿に現れている反逆する心、自分を中心とした神抜きの生き方をしている、そのことを知るならば、私もそこにいた一人ではないか。あの醜悪な十字架の姿は私のですよ、それ私たちの醜悪な罪が暴露されているところなんです。もうだいぶ古い話になりますが、私も初めてこういう話を聞いたことがあります。キリスト教の集会に行きまして、学生時代に行った時に話を聞いた時に、今もいくつか思い出すメッセージの言葉があるんですが、こうした罪というものは、その人の魂に永遠の死をもたらす病だって言われたんです。罪はその人に永遠の死をもたらす病である。私たちは病で病気というものありますが、やっぱり病気は苦しいですよ。今週いろんな形でも現れております。人と別れる、生き別れ、死別っていうのは悲しいです。でもそうした病とか生き別れとか死別というものは、私たちの体というものを死なすことができたとしても、魂を殺すことはできないんです。罪だけが体も魂も共に滅ぼしてしまうんです。私はそれを聞いたとき、ああそうだな、罪を裁かれる神様知らず、知らずに生きていたな、 これまで私は神様罪人を愛されるんです。罪は本当に憎まれるお方だな。1970年8月29日今も忘れません。ああ私がイエス様を十字架にかけたのだ。川原崎明がイエス様を十字架にかけたのだ。愛する皆さん、イエス・キリストを十字架にかけた人々の中から漏れている人は誰もいないんです。漏れている人は誰もいません。私が、私たちが、私たち一人一人がイエス様を十字架にかけた。あの最初たちをはじめ人々、ピラト、ヘロデ、彼らだけじゃない。この私がイエス様を十字架にかけたんだ。イエス様の十字架の場面がこうルール、いろんな人が登場しながら語られているのは、そのことを私たちに教えるためだ。さて、十字架にはこうした悲惨な、暗くて醜悪な面だけなんだろうか。いや、もっと本質的な、大切な、もっと本質的な意味があるぞ。バラバという人が出てまいりました。これはもうバラバはまさにですね、人間社会において暴動を起こし殺人を犯した人ですから、当時の法にのっとってこう裁かれる人だ。ピラトはイエス様を許そうとしたんですけれども、仮にバラバって言うんですけども、先回も話しました、終始もずっとイエス様は沈黙を守ってらっしゃる。イエスを十字架につかけよう、バラバを許せって言って、イエス様は言ってみればバラバに代わって、本来バラバが十字架にかかるべきところ、まあここではバラバはですね、現実の現世の処刑から逃れた人物を表しておりますけれども、まあ当時の法律に合法的なことでありますけれども、しかしここには不思議なようにしてイエス様が代わって十字架におかかりくださった、その意味を世界に、イエス・キリストの十字架はこういうことだったんだということを告げ知らせているんです。変わってっていう、イエス・キリストが全人類のすべての人の、私の、私たちの罪の身代わりとなって死なれた。黙々とですね、口を閉ざしてとありました。イエス・キリストという方はこのように罪人の私たちを本当に愛される方です。そしてこの方は誰よりも罪を恐れるお方です。誰よりも罪を悲しまれるお方です。代わってご自身が罪に定められることによって喜んで、それを代わって身に受けてくださった。ここではバラバに代わって、そして私たちにとって私に代わって、もう今日ここから拝見しますと、何ともこの話を聞いてらっしゃる方々ばかりです。最近来られた間もない方々もそうですが、どうぞこの話を何度も聞きました、何度も聞いてらっしゃるでしょう。でも今こそそのキリスト様の方に向かう心をイエス様に向ける時じゃないでしょうか。このイエス様によって私たちの心が変えられ、価値観が変えられ、人生が変えられ、永遠が変えられる。どうぞ十字架を避けないで、十字架の前に立って歩み出すことです。キリスト信仰のスタートはそこから始まるんです。それ以外のところから始まりません。キリスト信仰はここから始まります。多くの方々はクリスチャンとして歩んでいらっしゃいます。ああイエス様は罪の身代わりになって死んでくださった、それが私の救いであったということを多くの方は信じてそれに歩んでいらっしゃいます。もう当たり前のこととして、当然のこととして、もう神様のご計画通りにそれをなさってくださった。そこでとどまっていないだろうか。 神様がそうしてくださったのは事実ですけれども、この私の罪がイエス様を十字架につけたのだということを忘れないでほしいんです。だからこそ神様は御子イエス様を十字架におかけくださった。身代わりの死を私も十字架につけようと叫んだ一人だ。どうぞいつも私たちの生活の中に折に触れて、このイエス様の十字架が私たちの人生の真ん中にいつも立ってますように。物事の判断をするときも、どのように歩むべきかも、十字架をいつもその中心に置いておきますようにと願いますね。この話も何度かした記憶があるんですけども、私も洗礼を受けて間もない頃に大学の教授でしたけれども、一つの教会の牧師のような働きをした先生がおられました。厳しい先生でした。私が洗礼を受けて、1970年11月10日が洗礼を受けた日なんですが、その2日後火曜日12日に毎週その先生の教授室でお祈り会があったときに、私はノックして入ってきました。もう私の心を見透かすかのように一言おっしゃったのを今でも忘れません。イエス様の十字架をどこででもいつでも打ち立てていくんだよと言われたんです。2日前に洗礼を受けたことを知ってらっしゃったので、どこにでもいつでも十字架を打ち立てていくんだよとおっしゃいました。愛する皆さん、今十字架をどこに立ててらっしゃいますか。ああ、教会だったらここに立ってますよ。もうそれはその通りなんです。イエス様を十字架にかけたのはこの私だ。その私を無条件に許し、身代わりの死を遂げてくださったそのイエス様を中心にして、そのイエス様の十字架を打ち立てていく中から、私たちの日々の生活が作られてまいりますように。もう一度イエス様の十字架のもとにひさまずごうじゃありませんか。お祈りいたします。真実の愛を注ぎつけておってくださる主よ、この私は、いや私たちは、妬み、怒り、憎しみ、恐れ、罪を転嫁する心、良心の呵責を覚える罪を持ち合わせております。この罪がイエス様を十字架につけました、そう叫ばせました。それが私たちの真相です。罪人を愛されるイエス様、その罪の身代わりとなられた十字架の死を覚え、今十字架の前に立っております。主よ、どうぞあなたとあなたの救いを信じ仰ぎます。イエス・キリストの十字架を心の中心に立て続ける生活を歩ませ続けてください。そうした生活を作らせてください。お一人お一人の祈りに合わせて、主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ご主人は御前に心注ぎ出して自分の祈りを捧げてくださいませ。
愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。この後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り、献金へと続きます。献金は神様への感謝の印として捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美をいたします。賛美歌441番、信仰を持て。賛美歌441番を賛美いたします。皆様ご起立ください。 礼拝の感謝と献金の祈りを安倍さんに捧げていただきます。
お祈りします。イエス様の十字架はあなたの罪のためだと言われると、私はそんなことは頼んでないと思ってしまう心があります。しかしよく考えてみると、主よ、頼んでもいない前にあなたが十字架にかかってくださった、これほど大きな愛によって私たちは救われたのだと、もう一度この朝あなたの十字架を思うことができたことをありがとうございます。私はあなたのためにこれらのことをなした、あなたは何をなすのかと問われているような、またそれぞれの私たちの使命をもう一度考える時でもありました。主よ、どうぞこの新しい週、まだあなたのことを知らない方がいるならば、この十字架にかかってくださったあなたの大きな愛を思わせてください。また十字架のことであなたが罪を負ってくださったことを知った私たちにとっては、新しい使命にもう一度生きる、歩む一週間と、その決意を持って歩ましてください。あなたの十字架を見上げる本当にこの時ができたことをこの朝感謝します。今から捧げます献金は、あなたからお預かりしたものの中から心からのものを捧げます。どうぞあなたの御用のためにお使いください。愛する主の御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。皆様ご着席ください。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の。唱詠賛美歌27番を賛美いたします。唱詠の後、河原崎主幹牧師に祝祷をしていただきます。皆様ご起立ください。
主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にありますように。
アーメン。
ご着席ください。報告がございます。はい。